こんにちは、リオよ。今日もよろしくね、彼氏くん。
昨日に引き続き、あんたの部屋で一緒に過ごさせてもらおうね。もう付き合ってから数日が経ったけれど、そろそろ恋人のいる生活にも慣れてきた頃かな。
朝一緒に家を出発するのも慣れてきた頃よね。恋人二人と並んで学校に向かうの楽しんでくれてるかしら。
あんたは二人の彼女と登校してるところを他の人に見られるのは恥ずかしいとか言ってたけれど、普通の恋人だったらそんなことは言わないんだよ。私たちに本気で告白をしたんだから、三人で一緒に登校するくらいのことは覚悟してもらわないとね。
ユラちゃんも実は君と一緒に登校するのが楽しみだったりするみたいよ。ユラちゃんは幼い頃から君と一緒に過ごすのが好きだったからね。今ではこんな感じだけれど、ちっちゃい頃は君のことを大好きって言いながら抱きついてたこともあったわよね。
そんなこともあったっけ。でも別に今は一緒に登校するのを楽しいなんて思ってはないけどね。恋人ならこうするのが普通だよねと思って、朝三人で一緒に登校してるだけなの。
ユラちゃんは相変わらずツンデレね。君もそんなユラちゃんのことを見て可愛いって思ってくれてるのかしら。今日は一緒にバスに乗った時、ユラちゃんにくっついておちんぽを勃起させてたみたいだもんね。君がユラちゃんに密着して興奮してたの、お姉さんは気がついてたわよ。
確かに今日はバスが混んでたから、あんたとの距離がだいぶ近かったね。でもまさかあんたが私に触れただけで興奮してるとは思わなかったよ。昨日もあれだけ抜いてあげたのに、またチンポに精子が溜まっちゃったの？
思春期の男の子だし、バスで偶然大好きな恋人に密着してしまったら、興奮してもおかしくはないわよね。朝からムラムラしてたおチンポくんを、私たちがまた、お世話してあげるわよ。おちんぽ出させてもらうわね。
あんたのおちんぽまたギンギンになってるみたいだね。私と密着してからずっとおちんぽをこんな風にしてたの？もしそうなら、それはだいぶ辛かっただろうね。
我慢しっぱなしだった君の勃起チンチンを、私たちが優しくよしよししてあげるわね。バスでうっかり発情してしまったおチンチンくんを、二人の恋人が手こきして気持ちよくしてあげるの。
あんたのチンポがこうなったのは、私にも責任があるみたいだし、しょうがないから、あんたのチンポ手こきしてあげるね。
学校が終わってすぐにおチンポを手こきしてもらえるの、幸せよね。こんなにおチンチンを勃起させてたら、授業を受けている時も辛かったんじゃない？
本当は帰宅してすぐにあんたのチンポなんて見たくはないんだけど、あんたがとっても辛そうにしてたから、仕方なくチンポを触ってあげるんだよ。ユラの優しさに感謝しなさいよね。
リオたちみたいなおチンポに優しい彼女を持ててよかったわね。私たちと付き合ってから、君のおちんぽくんは、これまでよりも張り切って精子を作ってくれてるんじゃないかしら。 バスでちょっと密着しただけで勃起するということは、君はいつも私たちのことをエッチな目で見ているってことだものね。
そういえばあんた、前にユラの服装について文句を言ってたことがあったよね。私がちょっとだけスカートを短くしたときに、そんな服装だと他の男子たちにおかずにされるぞみたいなことを言ってたっけ。
君はリオのことも心配してくれたことがあったわよね。そんな風に心配してくれたのは、私たちを他の男子たちに取られないようにするためだったのかしら。
ふむ。少し前に他の男子が例の桜の木の噂を聞いて、その噂をユラたちで確かめようとしていたの？なるほど。それであんたは急に私たちに告白をしたのね。
他の男子が桜の木の力でリオたちと付き合っちゃうかも。と思って慌てて告白をしたのかしら。そんな風に思って告白をするなんて、君はやっぱり可愛いところがあるわね。
あんたが告白をしたのはそういう理由だったんだね。焦って告白するあたりがアホっぽくて、なんかあんたらしいかも。確かにユラもお姉ちゃんもそこそこ美人だし、いつかあの桜の木の下で他の人に告白されていたとしてもおかしくないかもね。
私はもう大人だから、呼び出して告白をされる可能性は低いかもしれないけど、ユラちゃんは可愛いから誰かに告白されてもおかしくなさそうね。同級生とかにも結構オナニーのおかずにされてるみたいだし。
そういえばこの前あんたこんなことも言ってたよね。あんたの身近にいる男子のうちの何人かが私のことをオナニーのおかずにしてるとか、なんとか。確かお姉ちゃんが高校生の時も似たような男子がクラスにいたんだよね。
私の時もそうだったわよ。同級生から似たような目で見られるなんて、姉妹ってやっぱり似るものなのかもしれないわね。
お姉ちゃんも私もたくさんの男子のおかずになっているから、桜木姉妹の足元にはたくさんのコンドームが散らばっていると噂する人もいるってあんたは言ってたよね。
そういう状況なら確かに、君が他の男子たちよりも先に私たちに告白をしたのもわからなくはないわね。もし私たちが例の桜の木の噂通りに告白してきた人の恋人になってしまったら、おかずにされるどころの話ではなくなってしまうものね。
でもあんたがそれよりも早く告白したおかげで、ユラたちは今こうしてあんたのチンポを手でしごいているんだよ。まあいくら噂の桜の木の下で告白をされても、あんたぐらいよく知ってる男子でもなければ付き合ったりはしなかったけどね。
そうよ、私たちは君が相手だから付き合う気になったの。幼なじみの君に告白をされていなければ、こんな風におちんぽを手でしごいとるなんてしていなかったんだから。
まあ私は特にあんたのことはかっこいいとかは思ってないけど、でも一応10年以上も前から隣に住んでる幼なじみだからね。どうせ誰かと初めて付き合うならよく知ってる人の方がいいかなと思ってあんたと付き合ったの。
私も初めて付き合うなら 君みたいなよく知ってる男の子がいいなと思ってたのよ。だから君が勇気を出して告白してくれて、とっても嬉しかったの。
そんな話をしていたら、あんたのチンポが私の手の中でビクンビクンって動き始めたよ。もしかしてあんた、チンポがもう行きそうになってるの？
男子たちが揃っておかずにするようなドスケベな体の姉妹に密着されて、おチンポをしごかれてるんだものね。精液を出したくなってもおかしくないわ。
精液をいっぱい出せるようにもっと体を密着させてあげるよ。お耳もペロペロして、あんたの弱々チンポをいっぱい行かせてあげる。
私も君の耳にチュッチュして、もっとチンチンが気持ちよくなれるようにしてあげるわね。足も絡ませて、君ともっと密着してあげるわよ。
チンポ気持ちいい。他の男子たちがおかずにしてるようなドスケベ姉妹を、あんた専用の耳なめ姉妹にしちゃってるんだよ。あんたみたいな弱々チンポの持ち主にはもったいないくらいの待遇だよね。
他の男の子が毎晩布団の中で妄想してるようなことを、今君はリアルで体験できちゃってるのよ。幼なじみの姉妹と汗まで混ざっちゃいそうな距離で密着して、お耳をペロペロされてるの。
あんたのチンポくんも喜んでるみたいだね。あんたのチョコチンポもう行っちゃいそうなのかな。
じゃあもっとチンチンを激しくしごいて、精液をいっぱい出せるようにしてあげればね。あなたのことをキュンって抱きしめて、窒息しちゃいそうなくらい密着しながらおチンポをしごきまくってあげる。
ユラたちの耳の目で精液いっぱい出すのよ。ゾコチンポの持ち主らしく精液を大量に三日目の小腹の中に、お耳を姉妹の唾液でペトペトにしながら精液を出して、
君の血がすごく熱くなってるわよ。リオに君の精液を見せて、ザメとしてるところをずっと見ててあげるわよ。
精液出しなさい。やらぬものにママの柔らかさを感じながら、ザーメンたくさん出すの。
おちんぽいくいく、精液の場合溶かして、
精液いっぱい出して、
いっぱい出してるわね。 最後までしっかりしごいてあげるから、たくさんピュピュしてね。二人の彼女の太ももの感触を楽しみながら、精液をたくさんドピュドピュするのよ。あんたのチンポから精液がすごい勢いで出てるよ。朝ユラと密着した時からこんなにザメを溜め込んでたの？バスの中でくっついた時よりももっと私の体に密着してザメをたくさんキュキュしなさいよね。君が生きながら体をビクンビクンって震わせてたの、とっても可愛かったわよ。全身がくっついてたから、君の言ってる時の体の動きが細かいところまでよくわかっちゃったわ。あんたの生き顔を私たちに至近距離で観察されちゃったね。最愛の彼女たちにおちんぽのお世話をされるの、そんなに気持ちよかったのかしら。今日もリオたちの手こきでたくさんザーメンを出しちゃったわね。可愛い幼馴染の射精するところを見られて、私もとっても嬉しいわよ。あんたが耳の目で感じてるところ、とっても面白かったよ。また金玉にザーメンが溜まったらユラたちに言いなさいよね。気が向いたらまたあんたに密着手こきをして、あんたのチンポを気持ちよくしてあげる。